福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送、FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは楢葉町から町税のコンビニ収納についてのお知らせです。東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成26年度の町税は課税免除等となっているところですが、一部課税となっている軽自動車税、個人住民税などの徴税についてはその支払いが全国のコンビニエンスストアで納付できるようになりました。コンビニ利用の場合、曜日や時間にとらわれずお近くの店舗で納付できますので、ぜひご活用ください。またこれまで通りの金融機関や役場出納室でも納付できます。詳しくは楢葉町税務課付加収納係、電話 0246-46-2551 までお問い合わせください。以上、楢葉町から町税のコンビニ収納についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日私は福島から南相馬までやってきました。今日はこちらの方でお話を伺いしたいと思います。大内新興化学工業株式会社原町工場業務部次長の佐藤さんです。よろしくお願いします。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
今日はこちらの方で竣工式が行われました。震災当時のお話をまずはお伺いしたいと思いますが、会社の位置と震災についていかがですか？
はい、当社はですね、南相馬市の太平洋側にある県道ですね、その県道沿いに位置してまして、工場のですね、標高は17メートルぐらいあったんですけども、当日ですね、3月11日のその津波が来るっていう、地震があって津波が来るっていう報道がされても、うちはまあ17メートルだから大丈夫だろうと思ってたらですね、その17メートルの崖を越えて、県道を越えて、工場の一部分ちょっと津波が来ました。化学工場ですので排水処理場が海側にあるんですけども、そこは甚大な被害を受けまして、工場側の方はですね、幸い地盤も固かったんで、あまり影響がなかったと。で、月曜日からじゃあいろいろ片付けをして、月曜日からも再開できるねなんていう話をしてたらですね、原発事故が起こったので、そこから本当に従業員が点でバラバラで、ちょうどその頃で、どこの会社もそうだと思うんですけど、緊急連絡網というのは家のですね、固定電話で緊急連絡網を組んでたので、もう従業員とも連絡がつかなくてですね、で再開しようにも再開できなかったと。で、うちの会社の危険物も扱ってましたんで、どうしようかなと。そうしましたら従業員もですね、自発的にもうほとんど会社の指示もしなかできない状態だったんで、自発的にその危険物の処理をですね、安定安全な状態にするために会社に何人も毎日来てもらってたと。 ということで何ヶ月が過ぎて、ちょうどですね今日の竣工式でも話があったんですけども、いろんなそのユーザーさんからですね、おうち進行化学の薬がないと、大変困ってしまうということで、創業させてくださいと。だから南相馬市の市長さんにも桜井市長にもそのお願いがいったということを今日話ありましたけど、まあ、そういう話があってですね、まあ、いろんな尽力があって2011年の6月にですね、まあ、許可をもらって創業がずっと続けられるっていう状態まで来て、で、そこから3年ですね、今現在に至るっていうところですね。
なるほど。そうするとね、まあ、あの原発事故もありましたけど、あの津波、これを実際間近で見られた方、体験された方が多いわけですが、そういったこう心のケアっていうのもありましたか？
そうですね、実際ですね、メンタルヘルスでいろいろその県のですね施設とか、あと産業医の方とかにいろいろ応援をしてもらったんですけども、今回はこの震災の被害者というか被災者がですね、まあ、全員なんですよね。その私たちはその業務とか総務系の人も被災したので、全然その従業員のですねケアを隅々までできたかというと、ちょっとそこが心残りですけども、まあ、あのちょっとたまたまその高校の同級生ですね、あの筑波大学に通う、まあ、先生講師やってる人がいて、でそこで教授もメンタルヘルス そのいろんなことやってるっていうことで、去年一昨年ですね、あの筑波大学の教授に来てもらって、まあ、震災のストレスケアっていうことをやってもらいましたけど、本当にあの2012年ぐらいまではここに関係のない別地域の人たちの応援が必要だったなと思いますね。
現在の仕事場、職場の方はどうですか？こう復興どんどんどんどん進んではいますが、職場の方はどうですか？
あの震災当時130人でやってた会社なんですけれども、それがあの震災後ですね、だいぶその生産量、特にその輸出がやっぱりその福島県とかですね、日本とかですね、そういったものの その安全性確認取れないうちは再開しないということで、だいぶ生産量が減ってですね、まあ、それに伴ってやっぱ従業員も多すぎるということで、あの須賀川工場の方に、大津国の須賀川市にも工場がありまして、そこにちょっと移っていただいたと。あのただあの雇用ですね、あの確保するその雇用に手をかけないというのがうちの創業者の、まあ、昔からのねやり方で、今回もあの会社の方でですね、要するに雇用に手をかけたってことはなくて、まあ、やっぱりその家族の都合で会社辞められた方とか、あとはその須賀川工場に移動してもらったとかね、そういったことで今現在はですね、今日現在で106名ですか、一時は90名近くまで減ったんですけども、まあ、あの戻ってきた人たちまた復帰してもらって、まあ、あと新規事業もね、今日竣工式なんで新規事業が始まったということで、これからちょっとずつまた増やしていかなくちゃいけないかなとは思っています。
これからどんどんね、先が明るくなっていくといいですね。今後のお仕事、これからの見通しについてお伺いしたいと思います。
今日ですね、震災後すぐの補助事業ということで竣工を迎えました。ただ、警戒区域ということでだいぶその向かい風の状態は続いてます。ただ、福島県というですね、その被災地域というのを逆に利用してですね、有効的なその補助事業というのがありますので、今後もですね、新しい新規事業に取り掛かっていきたいと思っています。原町工場というのがその大量生産型の工場なんで、今ちょっと日本のですね、製造業全部見直されてきて、見直しが図られてきて、少量多品種生産の工場、ちょっと付加価値をつけてっていう工場に移り変わってるところなんで、当社もですね、そういった付加価値のある製品をこれから作っていく設備を新しく作っていきたいと思っています。
最後に絆という言葉を聞いてどうですか？
従業員と連絡を取るためにですね、全員と電話で話して、メールで話して、仕事じゃないもう夜中1時2時とも従業員とかと話しながらですねっていうのを経験してましたんで、もうとにかく会話をすると、コミュニケーションを取らないと絆生まれないと。で今回だいぶ話したんで、業務課とか総務に対する、ね、信頼ができてきたと思いますので、本当に会話をするっていうのが大事だったんだなっていうふうに思います。
改めて絆ということを深く感じたというのはありますね。お話をお伺いしましたのは、おうち振興科学工業株式会社業務部次長の佐藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新安全性能総合評価の5スター賞を獲得。平成23年度からの通算40車種中最高得点をマークし、 JN キャップ大賞を受賞。クラウン、走る喜びを最高の安全とともに。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。